皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
皆さん、
明けまして、
おめでとうございます。揃いが悪いな。
2023年、
はい、来ましたね。
1月の
4日です。
あの収録は12月の21日なんですけれども、1月の4日、2023年が始まりました、
そうです。
楽しくお正月過ごされてますでしょうか ね、
どんな、ね、年末年始だったんでしょうか ね、
本当にね、はい、まあ、あの現場すいません、あのまだクリスマスもまだなんで、そんなこと言ってますけども言葉とっても軽いです、ですが、あのこの収録してる最中、あの世の中は第8波と呼ばれる言葉が再びもたげてる感じがするというニュースになっています。いわゆる COVID-19 感染拡大が8回目の広がりを示しているということだったりするんですね。あの年が明けたからといって、病がおな変わろうかっていうふうに思ってくれるわけではないので、皆様もご自愛いただければと思います。
はい、
はい、
でリスナーさんからね、ちょっとお手紙というか、はい、ものを送っていただいたんですけれども、
何ですか。
うちに。
そうなんですよ。
嬉しいじゃないですか。
2016年6月15日に番組で紹介したと。
だいぶ前ですけど、
福島県のね、ガキ親父さんっていう方がですね、この福神味方というね、大黒様と江別さんのお守りというか、ちっちゃなね、金色の像ですね。これをみんな僕たち出演者の分、プラス、他のリスナーさんにもぜひプレゼントしてくださいということでね、送っていただいたんです。ありがとうございます。正月にめでたいね、もうすぐ江別さんも始まりますし
ね。
カウン、流暢、福徳、円満、と書いてありますか、
はい、これをぜひね、あの番組お聞きの方5人の方にプレゼントじゃあさせていただきたいなという、ガキ親父さんからの新年のプレゼントということで、
長さがね5ミリちょい、6ミリか7ミリかな、
そうですね、
で、あの厚さはもうあの1ミリぐらい の、あの金色の恵比寿さんと大黒さん、
そうですね、
これで持ち歩きやすいです ね、
でこれお財布の中にお入れくださいというふうに書いてますので、
縁起がいいですね。
縁起がいいものなんで、
これ、ガキ親父さんから送りいただいたこのお守り、はい、5名様ですね。
5名様、ね、締め切り1週間にしましょうかね。来週の火曜までにメール、ファックス、はがきで送っていただきましたら、
はい、1週間です。
ぜひ5名様に当たります。
当たりますと、これつまりあの美保神社さんと、出雲大社さんが入ってると思っていただいてもいいかなと。で、これを狙ってたわけではないんですけれども、私の方からもプレゼント
を
1名様に、日頃からお世話になっている方に、まあ、の毎年一品作って、非売品グッズを作ってですね、差し上げるようにしています。まあ、いわばお歳暮みたいなものですね、で毎年作って、で、まあ、どうしても欲しいという方がファンにいるので、お配りしたものとは別に残ったものだけ、非売品で作っているので、重版はないんですよ。
これ
を、あの新耳袋のトークライブで販売するというか、お分けするということをやって、完売ごめん、なくなった終わりねっていうことをやってたんですけれども、あのまだトークライブが感染の関係でまだ空いておりませんけれども、今年はね、というか去年はね、あのエマージェンシーキットというのを作りました、緊急事態用のキットで、ポーチの中に ペンライトだとかホイッスルだとかアルミブランケットだとか、緊急連絡先のパーソナルメモだとかが入っているというで、パワードバイ広勝木原と刻印した、グッズを作りました。これをに、番組のタイトルと全員のサインを入れて、1名の方に、
はい、プレゼント
プレゼントします。これ後で写真撮ってツイッターに上げたいと思いますから、はい、見本として、はい、こんなの入ってますっていうのを、はい、これもじゃあ同じように
そうですね、メールファックスをはがきで1週間
ということは合計で6名
6人の方に
当たるというわけ
ですね。宛先だけ言っておきましょうかね、はい、メールが階段アットマーク jocr.jp でファックスが 078-361-0005、 おはがきの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西階段ラジオまで、それぞれ希望するものを書いて送ってきてください。
これ
で当選の発表はしませんのでね、発送持って返させていただきます。
発送持って返させていただきますけれども、はい、こんだけアナウンスしたのって番組始まって以来じゃん。
あ、珍しいことですね。プレゼント自体もね、
そうです、ここまでね、そんなに人数分もね、
まあ、採用されたら何か送るみたいなことあったんですけど、
一時期なんかね、そういう話も
投稿して、まあ、お便りにね、うん、ただの投稿で真っ白じゃないじゃなくて、うん、まあ、ご意見、ご希望、ご感想、うん、お題なんかを入れていただければありがたいですけれどもっていう、縁起のいいプレゼントと、
ね、
緊急事態にお役に立ちたいと思うプレゼントだったり
します、
う
ん、なんかでもお正月にね、ふさわしくね、なんかすごい幸先がいいですね、うん、なんかね。
番組始まっているようなことやし、うん、番組で、うん、一番ラジオらしかったという感想、今の佐々木くんのね、こう縦板に水かのごとくスラスラと何もなく空で住所と電話番号とアドレスが言えたのにね、ちょっとびっくりしました。
染みついてますからね、
さすが、はい、さすがでございます。
さすがディレクターですね。はい、
はい、じゃあお便りもね、はい、いっぱい来てますんで、
は
い、お便り
これは2023年一発目のじゃあこうお便りということに、
そうですね、
なるおめでとう採用ですね、
おめでとう採用、
はい、
誰だ。
さらにですね、初めてメールします、
うん、ありがとうございます、
ありがとう、初めて、
うん、そうなんですよ。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ラジオネーム紫のおっさんさんです。
はい、
11月23日に嫁が体験した話です。
うん、
嫁は地元にある百貨店内の某ブランドで働いています。うん、今新人の女の子について接客などをサポートする仕事をしていまして、
うん、
その時も新人の女の子と一緒にお客様の接客をしていたそうです。
はい、
お買い上げが決まり、お客様からボーナス払いを要望されましたので、
うん、
レジ担当に確認しにバックヤードに入っていきました。
うん、
レジは多くの現金を扱うため、例えるならパチンコの景品交換所のような作りになっております。
うん、
嫁がレジ担当者に、確認なんですけど他社のクレジットの冬のボーナスって11月15日で締めて、夏ボーナス払いは3月からですもんねと伝えたところ、
うん、
中年の女性の声でそうですと言われて、嫁がありがとうございますと返し、
うん、
レジさんからはーいと言われたそうです。
うん、
売り場に戻り決済が終了してバックヤードに戻ったところ、お包みをしていたスタッフから、さっき誰と喋ってたんですかと聞かれたそうです。新人の女の子も首を振って不思議がり、その時にバックヤードで電話対応されていたスタッフからも、私もそう思ったと言われたそうです。
うん、
嫁は確かに中に人がいた、いつも絶対にいるので確認はしてなかったが、中から確実に返答が返ってきたと言います。ちなみにとても忙しいらしく、仕事を何個か掛け持っているため、レジさんの方を向いて喋ったわけではないそうですが、
うん、
他の人に確認したところ、誰も声を聞いた人がいなかったそうです。木原さんの見解をよろしくお願いしますというね、新年からの一つ目です。
なるほどね。
いるはずもない人からの声を聞いたということですね。
そういうことですね。
ざっくり言うとその通りですね。
うん、
普段この番組で、言っていることを慣らして言うと、私が怪談として好んで選択しているものは、その大きさや小ささみたいな感覚的なものではなく、
うん、
希少性という珍しい話であるというわけではなく、
うん、
いや、そもそもが希少性の存在であるんですけどね、
うん、
少ないという意味ですけど、
うん、
その意味するところって、ずっと連なった当たり前が続く日常の中にぽっかり非日常があって、再び日常と続いている。これが非日常が始まって、その非日常がずっと続くと、これもまた日常になってしまうので、 大丈夫大丈夫大丈夫、おかしい、大丈夫大丈夫大丈夫、このおかしいことが起こったことが忘れられない、えどうしたの、これどういうことっていうことを人はわからない、説明のつかないことに不安や怖さを覚えます。だからこそ人による怖さなのだというのもあるんですけれどもっていうところで心に突き刺さるわけですね。理由があってもなくても不安は怖いということだったりはするんです。でこの話全くそれに符合をしているので、本来起こり得なかったこ日常に非日常が起こったわけです、うん、いないはずの人の声がこれ聞いた限りでは姿を見てるわけではないです。
そうですね、声だけ
ですね、
はい、
うん、なので職務的に言うとこれ鵜呑みにしたらあかんやんかっていう話でもあるから、書かれてないだけで大騒ぎだったと思います。今取った確認はだってわけのわからない人から返事でしょ、
うん、そうですね、言うたら
ということだったりするから、うん、ただ認識と合ってて合ってますよというのを言われたから、あこれええよっていうふうに右に左にバトンを渡していて、大きな問題足りえなかったっていう念のために確認取ったけど、確認取るべき内容が正しかったから大事になっていない、
うん、
そうでなければ答えはボーナス日にやってきたわけですから。
あそうですね、うん、違うこと言われとったらね、
そう、なんでそんな決済日にしたのっていう話になるからですね、うんうん、そうなってなかったからこそだったりするんですが、必要な情報と状況というのが全部入ってる優秀なお便りですね、うん、何が起こっ日常がどうでそこに何が紛れ込んだかというのがちゃんと書いた上に、うん、これがね僕の採用の時にとても注意している自分以外の体験共有者がいるということで会談、僕的には会談の成立ありです、
うん、
いわゆる佐々木さん今どなたと話してたんですかって言ったら、松山勘十郎がそうそう僕もそう思ってました、うん、っていうふうに、で日月さんが、うん、私も知ってるけどあそこ誰も言いひんかったよっていうふうに、うん、じゃあ誰が返事をしてくれたの、いや誰が返事してくれたのってそもそも独り言言ってたわけじゃないよねって、うん、確認事項なんだから、うん、そんな面白話にするわけないでしょ、うん、今仕事中なんだから、うん、真面目に言ってよって言ったら、いや真面目に言ってるからなぜこんなところで確認の独り言をやってるのかがわからなかったという形で、うん、再び話は振り出しに戻るわけ、
あそうなりますよね、うん、
ですね、うん、いわゆるあらゆる条件を取り除いたらこれ実はもちろんレジのどうのこうのっていうのを外して、はい、売り場のどうのこうの外しても実はよくあるんですけれども、うん、会議として記憶されている方は稀なんです、
うん、
つまり、
うんうん、
第三者は誰と話してるのですから、うん、もう多分帰る頃には忘れてる話です、
うん、
で本人はトゲのように刺さっているけれども、
うん
うん、というだけで、うん、私の勘違いかもでなるべくごまかしたいという形で放り込まれてしまうので、
うん、
取材で苦労して蓋開けないと、はあ、そういえばと言ってやっと出てくる、うん、発掘に手間がかかる話です。こんな話でもよろしいんですか、
うん、
とか言いながらっていう部類のものだったりするわけですね。でね、答え的にっていうものなんてないんですけども、この世のものではないものが返事したっていう形でちゃんちゃんとなる話ですね、うん、だからこそ人は幽霊に返事をもらったっていう話で、
うん、
一応前にしたかったりするわけですけども、うん、この人が特に書いてるのは後にも先にもこれしかないからです、
うん、
で大変面白かったりするのは、返事ってどんなものでもいいわけですよね。
まあそうですね、
これってこうでしょうかって言ったら、うん、明日帰るよっていうのかもわからないし、
うん、
こうっていいんですかって言ったらこんにちはっていう返事かもわからない。それがね、聞いた内容にちゃんと符合しているので、
そうですね、
そうです、
うん、Q&A になってますもんね、
うん、で当然聞いた人間は返事だと思うんでしょう、うんうん、
そりゃそうですわね。
で返事が必要なものであるがゆえに周りは独り言と解釈せずに、
うん、
日月さん誰と喋ってたの、
うん、
という話になるから、
うん、
聞こえてなくても会議に移ったわけです、
うんうん、周りからしたら Q&A の A は聞こえてないわけですから、ね、
その通りです、
うん
うんうん、かんちゃん素晴らしい整理能力です、その通りですっていうところだったりするから、会議なのはこの人だけなんですよ、
うん、
ただし目撃者多数ありっていうとこだったりするので、うん、会の成立が面白かったりはするんですけれども、答えに符号があるというところが他の近い話と全然違う、いわゆる通俗的に言われるこの世ならざる者の声を聞いた、分かりやすく言うと幽霊の声を聞きました系の中でも、あの得意な性質を持ってると思うのが、話を聞いて内容を理解して回答している。
だ意思疎通ができてるということですよね。
その通りです。
この世ならざる者と
つまりね、うん、目に見えざる者の声を聞こえたっていう話はあまたあれども、うん、目に見えざるスタッフとしての振る舞いの声が聞こえるというのは、うん、実は大変珍しいと思う。
珍しいですね。確かに普通のキャーとかね、はい、笑い声とかそういうのはありと思うんですけど、
でちょっとふざけないでよって言った時に、佐々木さん誰と話してんの、っていう風になるならともかくっていうところをですから、非常に優秀な話がだと思うんですよ。で実はこれに近しいとは言いませんけれどもね、大阪の北じゃない、北にあるわけではない、有名な百貨店にの、宝飾売り場の担当者が、要するにその、ないお客さんの対応と、いないお客さんの接客をした、するということの場所がかつてあったん、ほう。ですよ。ちょっと似てますけれども、うん、お客さんからのオーダーを、窓で受けるわけですね。で、取材した人間は、その現場の主任なんですよ。
ほ
う。一定の金額を超えたオーダーだと主任に一旦了解を取るんです。主任と交代するんです。
高額やからですね。
そうです。うん、高額なので、間違いのないように。うん、つまり、これください。はいはいと出して包んで渡すっていうものではないということですね。同じガラスケースの中に仮に出すとしてみても、6000円の品と35万の品は対応が違うみたいなもんですよ。
それは主任が責任持って、対応しないとダメですね。
宝飾店系ですから、つまりイヤリングだとか、ちょっとしたネックレスっていう話ではなかったからですね。で主任はやや奥にいます。見えるところにいます。わかりやすく言うと主任はデスクを持ってるわけです。だから顔方主任ってお客様がこれを求めなんですがって、分かったっていう、その距離も2メートルやそこだったりするっていう、分かったっていうふうに言って立ち上がりながら、で主任がこっち来る見ながら、でって言われるのと同時に、もうとっくに主任が立ち上がったから、お客さん対応で見るわけです。こう振り向いて、主任っていうに、分かった、パッと見て、でっていうのと振り返ったの、そのカウンター係が振り返ったと同じですって、あれと思うのと、でお客さんはどこにっていうのとか同じなんですよ。あれと思いますよね。
思います、
これがね、年に何回か、面白いことにね、全く絵空ごとで、なかったりするのが同じフロアなんですけど、お前君誰と話したのっていうのって、これ声だけで成立しない会でしょ、姿があるんですよ。いや姿があるから、少々お待ちください。だからその振り返って、主任って言って振り返った時におらへんわけですよ。で主任は首をひねってちょっと振り向いただけで分かったっていうところだったりするから、何か分からんことでも起こったんかなと思ったりするものも含まれるわけですよ、見た時からもういないから、でっていうふうにお客様の時にしかそれをやらないのが分かっているから、お客様じゃなかったのっていうところだったりするけど、主任は事情が分かったりする、この話をそのフロアに当てはめると、何が言いたいのかというとですね、人混みがガーッと混んでる時に、その宝飾店から見える階段が降りてのところに、よく待ち合わせ用に4人掛けの椅子とか置いてあるのって分かりますか？
ありますね。
フロアがフロアですから、大概男の人が座ってて、時計見ながら、 陽子はまだかいな、もうだから俺このフロアに来るの嫌やねん、で帰ってきてなかったわとかって言うねんで、とかって言いながらっていうケースが多かったりして、で隣にこう荷物なんか置いてあった
りする、わかりますわかります、
あのケース時にここまで出したら、ああ、あるあるって思い出される方多いと思うんですよ。ここにね、いつもその 4人掛けの椅子の端っこのここにいつも同じ人が座ってるっていうケースがあるんです。気がついたらおって、気がついたらおらへんっていう、ただ場所が宝飾店フロアだったりするから食品売り場じゃないので、同じ格好で同じ年齢と思える人間が同じ場所に座ってるっていうことって、経験則でおかしいな、あの人、
あ、しかもそんなしょっちゅう ね、
そ う、 ですよね、
そうそう、ただし分かっている主任なので、これは見えているけれどもおらん人なんだっていうふうに、思うんですよ、その職場の主任になってからちょこちょここんなことがある上に、1年も2年もやってて、そういう人も身につくと、あの人が声をかけたかなと思うようにはなったりします。ただ直接的な理由はないけれども、ただ知らない子だったらそういうふうに、何でもかんでも、前に立ったらお客さんだと思うに決まってるわけですから、お客さんが消えないということよりも、お客さんがこのフロアにどっかが別れの分からないお客さんがおると主任は紐づけるのは無理ないことです。そこへ持ってきて、いつもあそこにおったりおらへんかったりする同じ人誰だろうなっていうのが重なるから、あの人が来たのかなと思うようになったりはするんですよ。これでもまだね、フロアの外に出る話ではなかったりするします。
フロアない
こと、それがね、本当にこんな風に流れてるわけではないでしょうけれども、閉店の時に音楽流れます。まあ、パチンコ屋じゃないけど蛍の光かなと思ったりするんですけど、音楽流れるんですよっていうふうに、閉店が近いですよみたいな感じ でお客さんがフロアに、から出ていくって、フロアから全部出ていくって言ったところで、表側のシャッターがガラガラと降りて、降りんことには気は抜けません、気が抜けないフロアやし、宝飾店やから、でお客さんが一通りいなく なった頃には、一旦警備の関係の人間がフロアを見ます。お客さんのなんかこうね、居残りがおるかもわからんからって、ものすごく長くトイレにおった人だとか、
隠れてるとかね、犯罪者の場合、
全くその通りです。それがあるから、一応まず の点検をやるわけですね、ほんまにシャッター下ろして大丈夫かっていうので、だから最終的には最後の最後までシャッター開いてます。1個は、出ていただくために、
なんかあった時のためにね、
そうですね、で最後の最後までいざという時に連れ出さなあかんために通用ルートというのが空いてます、全部がそう簡単に出られへんようになるわけでは、なかったりするわけですね、当然佐々木君の言う通りですけども、トイレの確認が第一やったりするわけで、なんですよ。でその時、さあもう終わったからっていうに主任が最後まで残るのは、最後にレジの集計があるからです。お金の確認があるからですね、っていうのがあったりするから、いわゆるそれを閉めて終わりとするというところだったりするから、お客さんがいないのは当然のことながら、周りの女の子ももうそこにはいないっていう、時に、いつものガードマンが、お疲れさんですっていうふうに声をかけて、お疲れさんですっていうふうに、警備の方が、主任さんって、いつ帰られましたかね、いつ帰られましたって言って、あそこの椅子にねっていうふうに、ずっと座ってた方がいてっていうふうに、なぜ帰られないのかなと思ったら、もういなかったのでっていうので、ああ自分の見てるあの人のことなのかなと思って、あの人はね、まあ、消えるように帰っていく人なんですけれどもね、っていうふうに、私が言いたいのもまさにそれで、警備のモニタールームで時々いて、あこの人最後までいるはるかなと思って見たらいないっていうふうに、会えないっていうふうに思うっていうふうに何度も見ると気づいてきて、またいるお得意様だなと思うところから、お得意様にしてはおかしいなと思うようになるからっていうふうに、でね、主任の言う通りなんですけど何かご覧になってるんですかって言ったら、いや別にいなくなるだけだからっていうふうに、似たようなもんだからそっちもそんなに気にすることないじゃないですかって言ったら、いやそれがね、いなくなったって 人ならば、うん、他のカメラに映るんですよ、
はいはいはい、
帰る途中の姿とか、ね、帰るとか、
まあ、どっかしらには映る
んですよね。そう、これがないんですよ。だから主任に言われて今僕ゾッとしたんですけど、いなくなったりするとかどうのこうってもうしどるものになってくるわけですよ。その言葉通りなその人が思ってたのって、うん、いなくなる忽然と、
うん、
それを主任にあそこにいる人誰なんでしょうね、あのなんかお店 のなお母さんかなんかで、
うん、
あの帰るのを待ってはる人かなんかかなぐらいに片付けてたのに、うん、どうやったらいなくなるのかなと思って、なんかあんまりこんなことが起こると警備上不安やなとかっていろんなことがあったけれども、主任は僕ほぼカメラなんですけど、
うん、
主任はご覧になってるんですかって言ったら見てるよっていう、あれ誰なんですかって分からへんけどあのいつ現れるのか分からんけどいつ切るのも分からへんからっていう風に言って、うん、あそっちもそうなんていう風に、そうなんですけどねって、なんまだあるのって言ったら、いや誰もいなくなっても警備のカメラって回ってるでしょって、
うん
うん、いやカメラにはあのパッシブセンサーがついていて、うん、動いたら追っかけるんですよっていうか、あのつまりねっていう風に、何にもお客さんが帰っても警備が続いてるわけやからっていうと、うんうん、物が動くのが分かったものを捉えると、発泡って赤いランプが光るんです、
うん
はい
うん、発明の発と、
うんうん、
報告の方ですね、はいはいはい、お知らせしますってやつです、はいはいはい、発泡ランプが光るんです、発泡ランプ、
うん、なんかありましたよっていう、
うん、動くものを捉えてるんですけれどもって見たらカメラ何もないんです、
ね、あら
うん、でね、ネズミかなとずっと思ってたんです、
うん、
っていうふうに、でいたりいなかったりするごく稀に見る映ってる人思ったりするから、この人が帰るんかなと思ったりするんですけども、他のものに他のカメラに映らへんって、うん、つまり辻褄の合わないことばっかりが起こるって、うん、で発砲だけはあの何とかしたいと思うんですけれども、ところでこのフロアにネズミいますなんでって言って、いやネズミが動いたら発砲するから、うん、パッシブセンサーが動いてっていうふうに、うんなるほどねって、ここをね、宝飾系のフロア、宝石、貴金属、時計とかっていうの置いてあるの、うん、ネズミさんが食べるもの何にもないねんけれども、うん、人様がすぐ帰ったという明かりがあるだとか、暗くなったからすぐってこのフロアにネズミさんが上がってきますかね、うん、ネズミじゃないですかやっぱりってね、というかネズミの姿見たことはあるか、僕はないけどもって言ったら、いや僕もないですっていうふうに、じゃあそういうものがいるんだって、だからこれがね時たま発注するかのようにあの声とともに現れて目の前に立っていなくなるというのをフロアのが女の子を目撃すると、これと近い話、
そうですね、
そうですね、
うん、今のはね、うん、あのすごいとここまでこの話発展する可能性があったかもっていうのの一例だったりするわけです、うん、たくさんの回数で日常が壊れるところと、
うん、
ごく稀に壊れるということがあった体験を、うん、あの偶然されたっていう方だったりはするんですけれども、なんでというのと、うん、誰というのと何のためにっていうのが基本的に全部ないという話が、あるので、あの今の話はもちろんあの、うん、ざっくりとかいつまんでつくも階段に書きました、
うん
うん、これあの同じ近しいフロアの、接客だからこそそういう間違いはあまりないはずだっていう前提のプロの集まりだったりするわけ、プロ的な集まりだったり、うん、職業者の集まりだったりするので紛れにくい会を書いていただいたという形で、優秀な体験談だと思いますという形で答えとさせていただければと思います。
はい、はい、それでは告知いきましょうか。
はい、今年一発目の告知、松山勘十郎はですね、2月5日、大衆プロレス松山座の今年一発目の公演が大阪の生野区民センターで、午後3時から15時からですね、ございます。初来日 の外国人選手なんかも来たりしますので、うん、今年は一発目から、かなりまた面白くなりそうです。選手や料金の詳細は松山勘十郎で検索していただくと、ブログやツイッター等といろいろ出てきますので、ぜひ情報を、集めた上で会いに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい。
はい、私、日月陽子、1月の21日、神戸、坂東青少年科学館プラネタリウムにて、星のお兄さん爆笑プラネタリウムショーと、私のユニット、癒し系のユニット、神殿図とユニット、新しいユニットです。コラボのライブをさせていただきます。ぜひ遊びに来てください。
私の宣伝ではないんですけども、この間、 島根県松江市の小泉八雲記念館に行って、小泉八雲の4代目小泉凡さんと話してきたんですけれども、ここの企画展がですね、6月11日までやってます。小泉八雲の本の中に出てくる虫に関わるものの特別展をやっていますということですね。で、今度は間違いがありません、1月の24日からフランスに行ってきます。国際漫画祭に行ってくるんです。また次の回にでもちょっと詳しくお話したいと思います。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。